ありがとうございました。皆さん本当にここまで聞いてくださっていてありがとうございます。それでは次に、聖書からお話をしたいと思います。この教会、長崎教会の牧師であられます伊佐谷木原誠牧師に聖書からお話をお願いします。
こんにちは、はい、皆さんありがとうございます。今日話しようと思ったことをですね、さっきうちの娘の喜びが全部言ってしまいましてあれとか思ったんですけども、3つあなたの喜びは何ですかということで3つお話をしたいんですけど、1つ目はですね、グレートジョイっていう一番喜ぶ、その今一番喜んでる人の長崎教会にいるんですね。誰だと思いますか皆さん。当てた人にはアイスクリーム1本持ってあげますそうですね、アイスクリームって言った瞬間であげましたね今さっきですね、私の大好きな君が生まれる前からってね、歌を賛美しました、松本俊哉牧師がね、おそらく長崎教会で今一番グレートジョイしてると思うんですね。どうしてかというと、今日企画してずっと司会してた、佐野口彩さんと結婚することになっていてですね、あとは俊哉君はもう一生懸命いつできるのってこう課題ってる、とっても嬉しい時ですね。これはですね、例えば私だったらすごくおいしいチョコレートを食べたとかですね、あるいは奥さんから素敵なプレゼントをもらったとかね、もう再来週に父の日ですから、これ去年父の日に三女と四女がくれたネクタイですけど、ネクタイをもらったとか、そういう、まあ、喜びです。もちろん素敵な喜びです。でもそれは、初歩的な喜びなんですね。二つ目の喜びは何かというとですね、さっき喜びが言いましたけれども、ちょうど同じ言葉を開いてましたけれども、聖書の中に、さまざまな試練に遭うときにこの上もない喜びと思いなさい、もう本当にさまざまだから一つだけじゃない、もう健康は害している、経済は破綻した、家族関係はバラバラ、仕事はうまくいかない、もうあっちもこっちもにっちもさっちもいかない、そのときにそれをこの上もない喜びと思いなさいって言ってるんですね。これは普通ありえないことです。でもそれを喜ぶことができる喜びっていうのはもうちょっと質の違う喜びなんですね。これは実は素晴らしい喜びなんです。なんで喜びなさいって聖書言ってるかというと、そういうさまざまな試練っていうのは実はチョコレートを食べたりプレゼントをもらったりするのとはもっと違う、もっと深い、もっと大きな、もっと温かい祝福と喜びをもたらしてくれるから、諦めて投げ出してなくて、だから喜びなさい、それが来るから喜びなさいってことなんですね。今日佐世保から何人か来てくださってるんですけど、佐世保の牧師山田英二牧師と言います。クリスチャンネームはまだないんですが、ニックネームあります、冗談山田と言いますね。で、彼はですね、もともと住宅の会社の営業マンでした。バリバリの営業マンでした、だから祭日日曜日土曜日、それから夜お客さんの時間に合わせて行く営業マンでした。かつ彼には資格がもっとあって、彼の会社は彼の資格で仕事をしてたので、リストラの話が吹いた時彼は自信満々だったんですね。自分がいなくなったらこの会社は自分の資格でやってるから大丈夫だと思ってたんですね。そしたらある日です、呼び出されたんですね、社長室かなんかにね。山田君、山田君なんて言うと番号思い出しますけど、山田君ってね、今年いっぱいで辞めてもらいたい。びっくりしたわけですよね。結局会社としてはもうある程度年齢とキャリアを踏んだ彼の資格でやってると彼に高い給料を払わなきゃいけない、実績もあるし経験もある、それよりは資格さえ持ってくれていれば若い子を雇えば給料を安く済む、世の中はそういうものです。それで首を切られるわけですね。愕然としたわけです。20年以上も仕えてきた、そして本当に一生懸命仕えてきた、家族を犠牲にしていろんなことを犠牲にして仕えてきた会社がこんなあっさり首を切るのかなと思ってね、愕然としたわけです。でも辞めるしかないので、その晩は ね夜も眠られず、でこう言ってましたね、新聞配達が来るのを待って、新聞配達が来たらすぐ新聞を取りに行って求人欄を探しながら次の仕事を探したけど良い仕事を見つからず、会社に行ったらタイムカードだけ売ってすぐ外に出て、営業マンだから、しかしどうしていいか分からず、人生でこんな一日が長い日はなかったって、そして妻に連絡しなきゃいけないから妻に電話するわけですが、もう妻が泣き叫ぶんではないか、 送り出すんではないか、もういろんなことを設定しながらですね、まあ、いつもね最悪を設定しながら対処するということに慣れておりましたので、一生懸命いろんなことをこうシミュレーションしながら、妻にですね、できるだけ落ち着いた声で言ったそうですね。ああ会社はレストランになったんだけどって言ってね、なんて言ったと思います？彼は泣き出すか怒り出すか、家族はどうするのっていうかですね、あるいはですね泣き出すか、ええー、って言い出すかですね、いろんなことをシミュレーションしてですね、その時のために準備してたらですね、奥さんがいきなり言ったんですね、ハラルギャーってびっくりしてですね、奥さん気が狂ったのかと思ったそうですね。次に言った言葉がね、山田牧師、まあ、当時はまだ山田さんですけどね、山田さんの頃を捉えました。神様は会社からあなたを私と教会に取り戻してくれたって、これで一緒に教会に行けるねって言ったんですね。最初はですねびっくりしたわけですね。でもそれが本当に心から奥さんが喜んでるのが分かった時に、彼は驚いたんですね。自分はあたふたとふためいていて、こんなにドギマギしてどうしようと思って悩んでるのに、妻はこんな状況になっても喜んで自分を家族のところに返してくれた、これで一緒に教会に行けるって喜んでるって、こういう時にこんな風に笑顔で心から喜んで言わせる教会ってのはすごいなと思って彼は教会に来たんです。そして今牧師になってしまいました。別に奥さんに言われたわけじゃないですよ。最悪の時に喜べるっていうのはそんな簡単にできることじゃありません。でも本当にそれを喜ぶとね、逆でも、まあ、ちょっとこれには余談がありまして、その会社に、まあ、ある期間、彼は日曜日休みの会社でかなり給料が落ちた、奥さんも一緒に働いた、ある期間が過ぎた時、その会社から連絡がありました。その時の社長がダメになって、彼 の, あの友人だった人がトップになったそうで、ぜひ山田君戻ってきてほしいって、君の力が必要だからっていうことですね。でただ彼は日曜日はどうしようも仕事はしないって決めてたんで、まあ、そしたらということで、まあ、パートタイマーみたいになったんですけれども、まあ、壊れてその会社に戻って再び仕事をするようになったんですね。何度も何度も正社員になってくれと言われたんですけど、彼は断りました。正社員になったら責任が伴って日曜日も出なきゃいけなくなるということでね。でも面白いですね、クビになった会社に壊れて戻って、そしてある期間仕事をして、数年前辞めて今はフルタイムの牧師になっています。で3つ目、実はこれが喜びの醍醐味です。さっき言いました天の喜びですね。人が絶対避けれないものは死です。お金持ちもいれば貧しい人もいる、お年寄りで100歳まで生きて見せる人もいれば幼くして亡くなる人もいる、健康で突然死ぬ人もいれば病気で長い間戦って亡くなる人もいる。どういう方が幸せかは人の考え方によるでしょうけど、避けられないのは死なんです。で、この死をどう迎えるかなんですよね。ではね、クリスチャンの醍醐味っていうのはね、死を喜べる、死が悲しみじゃなくなる、いや死は悲しみなんだけど悲しみを超えてしまう喜びを与えてくれるっていうね、天国があるっていう気もなんですよ。長崎には26世人って泣いてね、今日はその話は詳しくしませんが、喜んでいなさい、喜んでくださいって言って12歳の13歳の少年が、両親が彼のもとに来てですね、殉教するときにお願いだからキリストを捨てて降りてきてったときに、本当に微笑みながら、お父さんお母さん喜んでください、これから天国に行くんだよって、そこで待ってるから本当に喜んでって、何も悲しまなくていい、喜んでくださいって言って、本当に喜びながら待ってるねって、必ず楽しんで天国に来てねって言って天国に行った話があるんですね。これは現実にあった話です。で、その言葉はですね、もう随分前になりますけど、福岡の、まあ、当時 FBS というね、福岡放送の社長さんだった元九州電力の重役なんですけど、その方の奥様が亡くなられて、私がご無事をしたんですけど、まだ若かった私に9月いたら、その方がね駆け寄ってきてね来られたんで、本当に死んだした奥様が亡くなったからショックだったんでしょう。その時ね、何を説教していいかってね、困った時にね聞こえてきたんですよ。天国からね、伝えてほしい、喜んでください、喜んでくださいって。くも膜下出血でダメだと思ったら奇跡的に回復して、 医者さんが峠を越えました、これで大丈夫ですと言われて、奥さんもお話できるようになって、諸仏人間にもならず、死も峠を越えてよかったと思った、そして本当にみんなほっとして、あ、よかったと思った、その直後に亡くなったんです。だからもうご主人もショック、みんなもショックだったんです。でも私がその時はっきり、これはね、これあやふやじゃないんですよ、明確に超えてきたんですね。喜んでください、喜んでください、あの少年が言ったようにこの家族に伝えてほしい、神様からね、彼女からの伝言だ、喜んでくださいって言われたんですね。よく覚えています。で、今年の夏も白馬キャンプってあるんですけども、ご主人はプレキャンプから行かれるそうですね、うん、で、先日、島原で一人のご婦人が亡くなりました。この方は、2年半前がん、になりました。あと2ヶ月長くて3ヶ月だったんです。久留米に、ね、妹さんがいて、久留米から毎月1回私が島原に行くたびごとに集会に来られて、そこでお祈りをして、そしてそれからお姉さんのところに行って、お姉さんのためにお祈りをしました。お姉さんは他の宗教をしてました。熱心でした。それでもとにかく祈ったんで、私も一度だけ行きました。で、本当に奇跡的にね、良くなったん。そして2ヶ月やれたのにどんどん良くなって、お姉さんもはっきり祈ってもらったから良くなったと分かって、妹さんにありがとうって、来たら必ず祈っていったら喜んで祈ってって言うん。でも、まあ、いろんな義理もあったんでしょう。ごめん、キリスト教を信じるわけにはいかないって言って、信じることに拒んでたんですね。で、俺はほんの 1,2 ヶ月前彼女が行った時、お姉さんが言ったんですね、キリストを信じたいって。で、びっくりしてですね、弟子さんも信じた、本当かなと思ったらですね、そこら辺にある空洞を全部持ってってって言って、で、しばらくして電話かかってきて、家に水こじ戸が置いてあるから今度来た時それ持ってって、もう処分してって頼んできたんですね。で、彼女びっくりして、本当にお姉さん好かれたと思ったんで、信じて1週間後、島原ゴスペルクラブというですね、とても伝わる歌を賛美するチーム、うまいと言ってないことに気をつけてくださいとても伝わる賛美をするチームがあるんですけど、ね、先日あるあのホームに行った時に、そういう人たちがね、今まで歌をうまいか下手かで聞いていましたが、今日は心に伝わる歌があるってことを初めて知りました、とっても心に伝わりましたって褒めてくれたんですってうまいとは決してなかったでもその伝わる賛美をするチームが行った時に、15人ぐらいの小さなホームのお姉さんは入ってたんですけど、まあ、元気になって回復したんですけど、その時ホームに入ってた、そのお姉さんだけじゃなくて、もうみんな喜んで、もう帰らないでって言って手を握りしめてですね、涙ながらに喜んでくれたっていうことなんですよね。で、その時お姉さんも一緒にそのゴスペルを初めて聞きながら、初めてか聞いてはいたんですけど、エス様を信じて初めて聞きながら本当に喜んでくれた。そしてしばらく返して天に帰ってきました。でもお姉さんの死に顔はとっても穏やかで喜んでたそうです。で、それを見て妹さんは、あ、よかったって、本当に天国に行ったんだなって嬉しかったそうですね。皆さんね、死は終わりじゃないんです。どんなに生きても120年間いいこともあればいろんなことがある。地上で生きてるということばかりじゃない。でもその死の後にもっと永遠があって、本当にそこには涙も死も悲しみもない場所なんですね。で、そこに行ったらね、私はね、会えるんですよ。一緒に例の戦いでね、長崎中を歩いた太田さんとかね、うちの次男と仲の良かったタックンとかね、私たちに本当によくしてくれた平牧師とかね、26世紀にも本物のペテロにもパウロにも、そういうことを思うとね、ワクワクしてくるんですよね。で、クリスチャンの一番大きな喜びはこれなんです。で、人が本当に天国を確信し始めると、この地上のいろんなことから解放されて、どうでもよくなるなんて言いません。いいですか、間違いないですね。いい加減に生きるとも言いません。誠実に、必ず神様が、永遠の神様がこの目の前のことに最高のことをしてくださるって期待をしながら生きれるようになるんですね。だからさまざまな死の中でも喜んでられるようになる。天国に行ったら完全な解決と勝利がある。もちろん地上でないなんて言ってませんよ。地上でもあるんだけど、間違いなくて、そこが私の最後のふるさとなんですよね。で、これがね、一番大きな喜びだと思います。で、いろんな喜びがあると思いますけれども、この天の喜びを知らないで地上を生きていると、他の喜びは どんなに喜びでも永遠とはない。でも天の喜びは永遠で朽ちないんですね。でこれをぜひね知ってほしいなと思うんです。でこれを知ったらね、私の人生は根本から変わってしまいます。で、ね、その喜びをぜひ知って、一緒に歩んでいってほしいなと思いますね。で、まあ、今日はここまでが今日の説教で、今日賛美を聞きながらね、久しぶりになんかね、なんかちょっとすごい触れられてるんですよね。なんか、装いを変えながら常に進化しているF.F. の賛美を聞いた時にちょっとなんかビリビリってきてですね、さっきの夜明けの歌の時になんかね、なんかビビビッときてですね、ちょっとと思ってるところがあるんですけども、一つ私の願いがある。本当にふるさとは天国なんだけど、そういう本当に天国だと思える、なんていうかな、ふるさとに帰った時ホッとできる、そういうホーム、そういう教会ができたらいいなと思います。大教会になるかならないかは二の次ですね。本当に苦しんでる人いたんだ、人が来た時になんか本当にホッとできる教会っていうか、地上にも、天国と思えるような場所があったんだなと思える教会、立場や国籍や年齢や稼ぎを超えて、世の中の人の評価を超えて、本当に帰ってきた時なんかこう本当にこうなんかホッとできるっていうんでしょうね。そういう教会ができたらいいなって若き日に思ったことを思い出しました。なんか私の本来のビジョンはそこだったんだなって思い出、久しぶりに思い出したですね。皆さんこの地にね、そういう教会を建てましょう。もちろん神様が建てるんですけど、その神様がそういう教会を建てる働きに加わりましょう。そしてここに信仰の町を神様に作ってもらいましょう。ここに来たら、あそこに行ったら休める、そしてまた力を受けたら出ていけばいいのです。いつまでここにいるなんて言う必要はない。さあ出て行って、また戦っておいでって、いつでも帰ってくればいいって、ここに来れば休めるよっていう、大丈夫だよっていうホームですね。そういう教会が、あってもいいんじゃないでしょうかね。なんかそれをなんかすごく今日はね思い出しました。久しぶりに思いましたね。なぜF.F. の歌を思い出したのか理解しませんがいや本当に思ったんですよね。なんかね、ちょっとこれは、だからね、ぜひそういう教会を一緒にね、神様に作っていただくんだけど、その神様の手足となって立て上げていければなと思います。お祈りします。天のお父様、今日はオリベットが企画してコンサートを持っていることをありがとうございます。いろんな喜びがあります。どんな喜びも大切な喜びですけれども、主様、本当に私たちは肉を持ってますので、肉が喜ぶ喜びもあれば、心が喜ぶ喜びもあり、霊が喜ぶ喜びもありますが、その最高の喜びである永遠、天から来る喜び、この天の喜びをこの地上でも私たちが前味わいしながら、本当にその喜びの中を歩んでいけれるように、主が導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。